さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手を吹奏楽で盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと、みょんねかずしです。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと、久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
もうね、私はね、戦々恐々とね、過ごす毎日なんですよ。
はい。
もうすぐね、健康診断があるもんですからね。
すごい引っかかってるんですよね。
ちょっとすごい引っかかってるとか言われるとちょっとね。
去年そうじゃなかったでしたっけ。
いや、まあすごい引っかかってるっていうかね、まあ引っかかってんのか、いろいろね、うん、振り切れてる数値とかございますんでね、まああれなんですけどもね、
私もねコレステロールが高めだった
出ましたね。それはいけませんね。
すごいショック、この年でコレステロールが高めって
出
て。
肉食ですか。
そんなに肉も食べてないし。そういうわけじゃないけれども、
他に何が原因？
食事のバランスが、なんか1日1食とか。
あ、そういうのでもなっちゃうの？
だからダメなんだろうなと思って。
僕は肉で攻めた結果、もうそこがね、振り切れちゃってますけれどもね。
確かに魚ね、食べないといけないですよね。
めんどくさいからね、魚食べんのね。
うん、焼けないしね。
そうですね。うん、もう最初から焼かれた魚がね、泳いでたら助かるんで、ついでに骨もねえぜ、みたいなね。
骨は別にいいけどね。
切り身の状態で泳いでてくれると非常に助かる、
ね。売ってるじゃない、お惣菜で。
あ、まあそうですね。ですけどね、魚、ちょっとなな
かなかね、一人だと、食べないですよね。でも来年はちょ改善したいなと思って。
あ、そうですか。
うん、だってやだもん、この年でコレステロール高めってい
やもう僕は結構歴史長いんでね、その辺はもう権威になりつつあるんでね、まあ、このまま突っ走ったものかねそれとも改善を心がけたものか悩んでるんですけどもね。
長生きしたければ改善した方がいいんじゃないですか。
たださ、もうやっぱり僕もね、人生折り返しを過ぎてるわけでねそこまでの蓄積が今こう現れてるわけでしょ。それをね、今更ね、1年2年ね、改めたところでね、多分ね、それで体内の環境が改善される前に僕はね、パタッとねもうやられてしまうんじゃないかと思うんでね。
もうその考え方がもうダメですもんね。
あ、そうですか。典型的なダメ人間ですか。
とりあえずやってみようとかじゃないですもんね。もう最初から諦めてますもんね。
だってさ、美味しいもん食べたいじゃない、どうせならね。
味わかんないくせによく言うよ
野菜が美味しくないというのだけは僕は分かってます
ダメじゃない、野菜も食べなきゃいけないんですよ。魚とか野菜とかね。
あ、そうですか。
中心に、まあ、肉が悪いとは言いませんけど。
今日ヤクザみたいなディレクター氏にね、パンおれって渡されてね、これ何パンですかって言ってね、クリームパンだって言われて、クリームパン僕いりませんって返して、ね、
え、嫌いなんですか。
そうですね、
めんどくさもうめんどくさいよね。
ぜひともあのコシアンのあんパンをいただきたいと。
はい、今週はブラバンファミリーの森岡市グーテンライエ吹奏楽団、菊池拓也さんにお越しいただきました。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
一体ね、最後に出たのはいつだっただろうかという感じですけれども。
そうです
ね、久しぶりですよね。
そうですよね。
ありがとうございます。
もうそんなことしてる間にね、信平くんがね、生まれたりなんだりっていう、ね、
覚えたばっかり、
ね、今ちょっとね、何くんだったかしらと思ってチラッとメモを見ましたけどもね。
あ、すいません、ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
もう今ね、ノリに乗ってる、飛ぶ鳥を落とす勢いっていう言葉が今最も似合う男と言われてる
聞いたことあるよ、
菊池拓也さんですから。それはあれじゃないですか、県内ナンバーワン指揮者の呼び声が高いとか高くないとかいうのは柏立文直さんですからね。
ね、柏立さんが来ると必ず言います
こちらは飛ぶ鳥を落とす勢いという言葉が今似合う男です。
そんなこともないと思うんですけど、
ね、そういうね、優秀な人材が多い岩手の吹奏楽会ということでね、まあ、そんな菊池拓也さんとね、グダグダっとお送りしたいと思いますけれどもね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こういうメンバーでお送りしますよ。ということでね、久しぶりの菊池拓也さんをお迎えしましてね、
はい、
12月にご長男誕生記念ということでね。
ありがとうございます。
結構前ですけどね、
誕生記念って、ね、12月ってお前もうすぐ1年じゃねえかっていうねことですけどもね。いやいや、まあいいじゃないですかね、いつだってね、おめでたいわけですけどもね。そういうことで今日はね、菊池拓也さんのね、いろいろおすすめのね、
うん、
吹奏楽の曲とか CD とかさ、そういうのをね、紹介してもらおうぜと。なんせほら、僕もね、お金ないですから、CD 買いたいってなったらね、やっぱこう、ピンポイントでこれだって狙っていかないとね、
うん、
無駄玉打ってる場合じゃないわけですから、そういうのを今日ご教授いただこうというね。
ね、
また超個人的指摘企画でね。
本当ですよね。
いやいや、みんなの役にも立つじゃないのさ、ね。あなただって気が向いた時にね、うっかり吹奏楽の CD 買いてって思うかもしれないでしょ。
うっかりね。
うっかりさ。ね。その時にね、パッと思い出すかもしれない。うん、今日の話をね。まあ、いろいろありますけどもね。最近どんなのがよろしいと思いますか？
あ、そうですね。 今日あのこちらの CD を紹介したのってちょっと若干趣旨ずれてしまうんですけど、
いやいやいいんですよそんなね、はい、
来年の課題曲って決まってるのって知ってますか？もうい
やあのね、もう決まってるっていうのはね知りませんでしたけどね、
まだねコンクール
中なのに、大体なんかこう年末年始の頃になんかこう睡蓮のホームページみたいなのが出てくるみたいなね、
今年の7月13日に曲名だけなんですけども、全日本吹奏楽連盟からもう発表されてまして、
もう発表になっている、
そうなんですよね、毎年結構この時期にも発表されてますけどね、
あーはー、はい、ね、7月の中に発表されたってね、まだこっちは当年の吹奏楽コンクールで
てんやわんやですよっていう、ね、
すごい早いですね、もう、
そうなんですね、はい、
でまあ、今流れてるその福田陽介さん編曲なんですけど、はい、曲がですね、でその福田陽介さんが桜の歌という課題曲も書いてまして、はい、それにちなんでですね今回紹介しました。
なるほど、はい、風の舞と来て桜の何でしたっけ、
桜の歌、
ね、桜の歌、
桜の歌、
そうですね、風の舞、2004年ですか、その時の
課題、あもうそんな前になりますか、
もうだいぶ
前ですよ、ね、風の舞も、はあ、で今度桜の歌と、なんか綺麗なタイトルがお好みなの ね、
そうですね、
この
歌ね、
ああそういう曲ね、
そのコンクールのために作る曲なんですか。
課題曲って公募で行われてですね、うんうん、厳正なる審査をこう乗り越えて5曲が決まるんですよね。
あれどれぐらい応募されてんですかね。
そうなんですかね、結構来るんじゃないですかね、
やっぱね採用されたら名誉、
そうですよね、
すごい一気に有名になりますもん ね、 ね、うん、
だってみんなやるわけだから ね、 ね、全国各地でね、
うん、
来年度 の、 その課題曲の作曲者の皆さん見るとですね、
はい、
結構人気のというか、
あそうなんですか、
見たことあるっていうようなお名前の方々が並んでるんですよね。
あははは、
福田陽介さん、
はい、
あと、2002年に吹奏楽のためのラプソディアという曲を書いたですね、足立忠さん、
はい、
とあと航空自衛隊中央音楽隊でですね、和田慎さんという方と、あと長尾淳さんというですね今流行りの方々と、あと土井浩二さんという音楽ディレクターの方の曲が5曲並んでおるようですね。
はあ、まだでも聞けないよという、
ね、そうですね、妄想してる感じですよね、タイトルだけ見て
あやっぱり世の吹奏楽校はそういう感じになるんですかね。
そうなんじゃないですかね。私は、妄想はしませんけども。
あ、しないんですか。
しませんね。
あ、そうですか。まあでもそれもね、おいおいね、インターネットでね、吹奏楽連盟のホームページで一部聴けるようになってね、まず、
そうですね。
で、その後 CD 買いましょうみたいなね、あれ、申し込みになるわけですよね。
はい。
うん、じゃあ楽しみですね。
まあ、そうですね。
で、今日その持ってきていただいてる CD っていうのが。
あ、そうですね。ブラバンエートコドリというですね、グリーンミュージックジニオーブさんが発売されてるシリーズ化されてる CD で、
はいはい、
でまあ課題曲書いてるのも法人の作曲家の方々ですけども、今日持ってきたのは法人作曲家による自作自演集1というやつで、樽谷正則さんという方と福島博一さん、あと、福田陽介さんの、うん、まあ、自作自演のライブを収めた CD を持ってきました。
はい、それなんかほら雑誌とかにもね、なんか広告載っててね、僕もちょっとこう気にかけていたわけですよ。
そうなんですか。
とこ取りっていうぐらいだから、なんか買ったらいいことあるんじゃないのと思いながらも、いやでもなんかこうダイジェスト集だったらどうしようみたいなねのがあって手出さずにいたんですが、
ちゃんと丸々入ってますので安心してお買い上げいただいてよろしいかと思います。
あ、わかりました。十分ね、購入に耐えるよということでね、あ、なるほどね。
結構この他の作品とか吹奏楽だけじゃなくてアンサンブルのものとかですね、 CD あるようですので、ぜひ機会があったら聞いてみてはいかがでしょうか。
それシリーズでいろいろあるわけですか。
そうですね。
でもう一枚の方がそれは何ですか。
あ、ラスベガスを食い尽くすゴジラというですね、不思議なタイトルの CD になります、ね、
面白いタイトルですね。
食い尽くしちゃうわけです、はい、ゴジラがね、はい、海を渡ってね、う
ん、まあ、これはアメリカの作曲家でウィッテカーさんという方がいるんですけども、その方の曲でですね、
はい、
曲家のタイトルからこう来たし、CD だと思うんですけども、まあ、それも入ってまして、あとはシャカタ歌によって世界は生まれたという、ウィルソンさん作曲の曲とかですね、あとは、ベトナムの開港という あのベトナム戦争の方のこう、まあ、題材にした、ギリングハムさんの曲とかが入ってる CD ですね。
なんでゴジラなんですかね。
ね、気になる。
あのアメリカのゴジラの映画やった頃の曲だとかそういうわけではないんですかね。それとは全く関係ないんですかね。
いや多分影響は受けているとは思うんですけど、一応そのラスベガスを食い尽くすゴジラ自体は96年に書かれた曲ですね。これあのパントマイムですか、はい、とかあの、まあ、指揮者にこうしろとかあのここで叫べとかっていう楽に指示があったりする曲なんですよ。
へえ。
名取交響吹奏楽団さんが数年前に演奏しているはずです、
はい、叫んだわけですか。
叫んだんじゃないですか。ちょっと聞きにはいけなかったんです、
ね、気になりますね。
ぜひねグーテンライン吹奏楽団で、ね、
やっていただきたい。
どう
来年度の自由曲にぜひ。
自由曲ですか。
コンクールで叫んでいいんですか。そんなありなんですか。
まあ全然問題ないんじゃないですかね。あの合唱はダメですけど ね合唱
はそうなんですか、
歌詞入って歌うのはダメなんですよね、
スキャットは OK っていう規定ですね、
はあはい、なるほどね。面白そうな CD ですね、うん、なんかゴジラの足跡を書いてますよ。
可愛いですよねジャケットも、
ね、
CD の方もこう食べなんか口が
可愛い、なんかジャケ買いしちゃいそうな。
そうですね、
CD ですよねこれ、
うんうん、僕はあのウルトラマンオンブラスという CD をね、あのウルトラマンがトロンボーン吹いてるっていうジャケットを見てね思わず買ってしまったみたいなね。やっぱそういうのってありますよね。ジャケットも大事よね。
そうですよね、飾ってても可愛いみたいなね、
あ、なるほど。飾るね、さすがなんかそういう発言するあたりは大したもんだな。飾らないなCD なんて方がな。
ねえ、おしゃれなジャケットの CD たくさんありますから、結構インテリアにしている方も多いじゃないですか。
あなたもしてるの。そういうこと
してないですね。
してないわけね。
はい、ごちゃって、
まあ、ごちゃなわけね。僕はまだちゃんとあの整理整頓されてこうストストと収まってますので、ね、まあサザンオールスターズばっかりなんですけど、
ね、あ好きなんですね。
まあ、そうなんですけどね、吹奏楽の CD もね、あのこれを機にね、うん、買いたいと思いますよ。
そうですよ。
まずほら2枚教えてもらいましたから、うん、まずそれをね、
うん、
買うか、はいはい、借りるか。
借りるの。
ただね、あんまりレンタル屋さんとか行っても吹奏楽乗ってないです
よね。確かにないですよね、
うん、ね、困るのよね。だから買うしか、まあ、買うしかないっつったってお店に行ってもあんまり、ね、実際なかったりしますよね、枚数として、
ね、そうですね、うん、全体のお店の割合としてはこう、
ね、ちょこっとしかないんで ね、うん、非常に困るんですよね、うん、なんかね、やっぱお店で買うのが楽しいなって僕思うんですよ、ね、
見ながらね。
そうですね、いっぱい置いてほしいんだけどもね。
そうですね、う
ん、はい、ということで今週はね、はい、グーテンライエ吹奏楽団からねブラバンファミリーの菊池拓也さんに来ていただきましたけれどもね、はい、まあ、グーテンライエ吹奏楽団の菊池さんですから、
うん、
バンドの話もね、
そうですよ、ね、もちろん、はい、
聞いておかないとグーテンさんに僕後で石投げられちゃいますからね。、うん、ね、最近はどうですか。
最近はどうですか。
ね、答えにくいですね。
おかげさまで今年は県大会に進むことができましてですね、県大会はまあ銀賞という結果だったんですけども、おかげさまで無事一の席で演奏させていただいて、で、
あれ一番目だったんでしたっけ県大会
で。そうですね、
もうね、でも、まあ、大変でしたね。
一般の一番目でも午後一ですからね、うん、午後一ですからね、
うん、朝一とかじゃない
ですか、ね、そうですね、朝一はさすがになんかまだ寝てんじゃないかっていう。
社会人の朝一は無理ですよね。
そうですよね、
お酒残ってる人とかいそう、
はい、あ、いるかもしれないですね、
うん、あ、県大会やりましたよ、まあ、
そうですね、終わって、うん、で、秋今度の18日にですね、はい、中山の園さん、あの一の平のですね、そちらの方でイベントあるんですけども、ね、そちらの方に出させていただくことになりましてですね、その練習と、あとは、10月に公民館祭りという、我々都南公民館
はいはいはい、
長井にありますけども、そちらの方の公民館祭りの、方でも吹かせていただくということでの練習と、うんうん、とさらに毎年やらせていただいてるんですけども、11月に、ライトでポップな演奏会がありまして、
はいはい、
そちらの方の演奏会の練習もしております。
そのね、近いところではもうあさって、その中山の園でしたっけ。
あ、そうですね、
依頼演奏、これ、はい、これ
あさって
誰でも言っていいわけですよね、それはね。
よろしいかと思います。はい、
ああそうなん
ですね。一般の方もいらしてるみたいですので、
うん、なるほどね。で10月になると都南公民館祭り、これも誰でも入れますもんね。
そうですね、うんうん、むしろ、ね、あのよろしければ皆さんいらしていただければなという感じがしますね。
うんうん、結構やっぱあの公民館ってね、こういうお祭り的なのを各地ね、やります
よ ね、うん、ますよ
ね。うん、で都南公民館は 10月の、
10月の16日ですね。
うん、
はい、それに予定では
グーテンさんが出ますよと、
はい、
いうことなんですね。うん、であとそうそう、ポップでライトな、
ライトでポップな、
ね、あ、ライト
で、まあ、びっくりしました、ビューちゃん何を
だってほらポップラだからね、略して、うん、ポップが先に来ちゃうじゃない。
あれ
我々の演奏会ライトでポップな演奏会なんですけど、
ですよ、ね、
なぜかあの団内でも略す時ってポップラって略すんですよ。
まあそっちの方がね、略しやすいじゃ、
ラポップとか言いにくいですもんね。だ
ってそうそうね、ラポップじゃちょっとなんかね、うん、何ですかそれはって感じで、なぜポップラの方がなんかね。これどこでやるんですか。
中央公民館で、
はい、あ、中央公民館の講堂っていうんですか。だっけあそこは、
そうですね、行動で、うん、11月の27日を予定しております。
あ、じゃあもうね、毎月ポンポンポンとなんかかんか、
う
ん、
そうですね、あ、そうですね
改めて気がついたみたいなね、
今更のようにね、
はい、
なんていうね、情報収集をねしようかなと思ってね、グーテンさんのホームページ見に行ったらね、うん、工事中だっつんですよ
あららららら、
そうなんです、
ね、ちょっとね困るんですよね、ああいうのね、もうね、ミョンちゃんの生命線みたいなところありますんでね、
すいません
直接聞けばいいじゃないですか
わっと工事中だと、いや、やっぱりさ番組パーソナリティとしてはさ、
一応ね、
なんかさ、いや、もうあなたの団体のことは僕はもう愛してるから何でも知ってますよと、ユープスタンスで行きたいわけじゃない、そこあのところが工事中ですよ、
うん、
すみません、
リニューアルなさるんですか、あのホームページ
予定は。そのようですね、その担当が今一生懸命作ってくれてるんだと思う。
あ、そうですか、
はい、
もうちょっと待ってねっていう感じ で、はい、
そうです、
楽しいホームページがきっと出来上がる、
はい、まあ、今あの仮のホームページというのも出てますので、
あれ、
ぜひお邪魔して
みて、仮のホームページ、あ、そんなの、はい、あるんですか。
ありますね、そうです、はい、
ちゃんと見ないといけませんね。
そうですね。
ね、まあそれはね、まあ、グーテンライセスをかけたんで検索していただいて探していただくというようなことでね、うんうん。
よろしくお願いします。
はい、じゃあせっかくですからなんか団員募集でもしてお帰りになりますか今日。
そうですね。
ね、
実は、あ、まあ、先週というか前回の練習の時にですね、
はい、
あの見学者の方がいらしていただいて嬉しかったんですけども、
はい、
大会も中は一人で出ましてですね。寂しいことに。ですのでぜひ低音楽器というか、まあチューバーですとか、まあそれ以外もですね、あの木管楽器、金管楽器、打楽器全部毎日のように募集してますので、仮のホームページですけど、もしご興味のある方は見ていただければなと思います。
今何人ぐらいでやってるんでしたっけ。
大会出たのは30人ちょっとでしたね。
30人ちょっとですか、
はい、登録は50人くらいはいるんですけど。
あ、なるほどね、
いろいろもろもろで
仕事だな、
ね、そうですね、はい、
じゃあやっぱりね、もうちょっとね人数欲しいですね、
はい、
うん、でそういう方はね、仮のホームページをとりあえず見ていただいて、
ね、はい、
そうですね、
はい、で練習見に行ってね、いただいてと、
はい、
見学いつでもウェルカムなんですもんね。
そうですね、あの事前にご連絡いただければ、うん、はい、よろしくお願いします。
そうするとね、この優しい優しい菊池拓也さんが親切丁寧にね、グーテンライ吹奏楽団について説明してくれますよということなんでね、はい、
ということで今週は盛岡市のグーテンライエ吹奏楽団から菊池拓也さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。